子育て教育、10月から開始します子ども誰でも通園制度プレ事業。令和8年度から始まる子ども誰でも通園制度につながる事業です。保育所などに通っていないお子さんを保護者の就労などに関わらず幼稚園などで預かります。保育者や同年代のお子さんとの遊びを通じてお子さんの育ちを応援します。保護者のリフレッシュや育児相談の機会にもなりますので、ぜひご利用ください。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。場所は大丸 68-1 小松幼稚園、矢野口 645 青葉幼稚園。開始日は園によって異なります。お問い合わせは子育て支援課保育幼稚園係へどうぞ。所得制限額が変わります。児童育成手当、児童育成手当の所得制限額が改正されます。まず1としまして、児童育成手当の所得制限額です。扶養人数、改正前の所得制限額、改正後の所得制限額をお伝えします。扶養人数ゼロの場合です。改正前の所得制限額は360万4000円、改正後の所得制限額は366万1000円。扶養人数一人の場合です。改正前は398万4000円、改正後は404万1000円。扶養人数二人の場合です。改正前は436万4000円、改正後は442万1000円。扶養人数3人の場合です。改正前は474万4000円、改正後は480万1000円。扶養人数4人の場合です。改正前は512万4000円、改正後は518万1000円。扶養人数5人の場合です。改正前は550万4000円、改正後は556万1000円です。なお、扶養人数とは令和6年1月から12月の税法上の扶養人数です。次に2としまして、児童育成手当の所得制限における控除額です。扶養控除、老人扶養は控除額10万円。特定扶養等は控除額25万円、特別障害は控除額40万円、その他障害は控除額27万円です。本人該当控除、特別障害は控除額40万円、その他障害控除額27万円、家父控除額27万円、一人親控除額35万円、勤労学生控除額27万円。その他控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済、配偶者特別控除、いずれも控除額は相当額です。そして、定額控除、社会保険相当額、控除額は8万円となっています。今まで所得超過のために、手当が支給されなかった方も認定される場合があります。今お伝えしました1、2を参照し該当する場合は申請してください。詳細はお問い合わせください。対象は、父や母が死亡、離婚、重度の障害、生死不明などで一人親家庭状態にあり、18歳到達の年度末までの児童を養育している方、または20歳未満の障害者を養育している方。現在受給中の方は手続きはいりません。申請は窓口でお願いします。必要書類は保護者、対象児童のマイナンバーがわかる書類、申請者の本人確認書類、金融機関の口座番号がわかるもの、戸籍謄本や障害状況のわかる手帳など。申請またお問い合わせ先は子育て支援課手当助成係です。乳幼児義務教育就学時高校生等医療費助成制度。 乳幼児、未就学児、義務教育就学児、小中学生、高校生等高校生相当の医療費の一部を助成する乳幼児、義務教育就学児、高校生等医療費助成制度は、10月が年度の切り替えとなります。医療証をお持ちの方、10月1日から有効の医療証を9月末に送付予定です。医療証が10月1日までに届かない場合はお問い合わせください。医療証をお持ちでない方、医療証の新規発行には申請が必要です。申請は窓口または郵送でお願いします。申請書は子育て支援課、平尾出張所、若葉台出張所、市ウェブサイトで入手できます。申請先は子育て支援課手当助成係、平尾出張所、若葉台出張所。お問い合わせは子育て支援課手当助成係へどうぞ。参加者募集、ファミリーサポートセンター活動会員養成講習会。ファミリーサポートセンターは、子育ての援助を受けたい方、利用会員と子育ての支援を行いたい方、活動会員が子供の預かり、送迎などを行う有償の助け合い活動です。活動会員になるためには、すべての講習会を受講し、ファミサポマイスターの認定を受けることが必要です。ファミサポマイスターには、会員相互で取り交わす活動報酬に加え、市が追加で報酬を上乗せします。対象は次のすべてに該当する方。市内在住の20歳以上で健康である。子育て支援に関心があり活動できる。日程ですが、10月18日土曜日から12月6日土曜日の間、このうちの7日です。実施日時、内容は市ウェブサイトをご覧ください。場所は福祉センター2階ほか、定員は申し込み先着順で15人程度です。お申し込みは電話またはメールでお願いします。9月16日火曜日から受け付けます。締め切りは10月3日金曜日です。お申し込みお問い合わせ先は、社会福祉協議会ファミリーサポートセンター事務局。電話は 378-5551 番。メールは zaitaku@inagishakyo.org です。保険年金。国民健康保険税の年金転引き。特別徴収。7月に送付した令和7年度国民健康保険税付加決定通知書の特別徴収欄に記載されている税額は年金転引きされます。国民健康保険税の支払いを年金転引きから口座振替に変更を希望する方はお問い合わせください。対象は世帯主が65歳から74歳で次のすべてに該当する世帯。世帯主が国民健康保険の被保険者。世帯内の被保険者全員が65歳以上。年金転引きの対象となる年金、老齢基礎年金などの年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係へどうぞ。税金、固定資産税、都市計画税、課税調査のお願い。適切な税額算定のため、調査へのご理解、ご協力をお願いします。調査員は調査時に身分証明書を携行しています。家屋調査。令和7年中に新築、増改築した家屋の調査を行います。調査は文書で通知し、図面などの資料を提供してもらい、各部屋の間取り、 使用材料、施工程度などを調べ、外観の実地調査を行います。お問い合わせは課税か家屋係へどうぞ。土地実地調査、土地の利用状況の確認や高さ、距離などを計測するために実地調査を随時行っています。お問い合わせは課税か土地係へどうぞ。固定資産税の減額。次の住宅改修を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。改修工事完了後3ヶ月以内に申請してください。対象は次の1から4です。1、耐震改修。昭和57年1月1日以前に建築した住宅。2、バリアフリー改修。新築から10年以上経過した住宅。3、省エネ改修。平成26年4月1日以前に建築した住宅。4、マンションの長寿命化に資する大規模修繕工事。なお、2、3のみ重複適用可能です。改修内容により減額の対象面積、期間、申請に必要な書類が異なります。詳細はお問い合わせください。お問い合わせは課税か家屋係です。納期限9月30日火曜日。国民健康保険税第3期納付忘れにご注意を。お問い合わせは収納課へどうぞ。視聴コラムナンバー163。東京府中 FM の放送エリア拡大と災害協定の締結。7月15日、稲城市と一般社団法人東京府中 FM との間に災害時における要請放送に関する協定を締結しました。この法人はコミュニティラジオ放送局を運営しています。このコミュニティ放送局とは、地域に密着した情報を発信する FM ラジオ放送局のことで、地域生活に役立つ情報や災害時の情報伝達手段として重要な役割を担っています。メジャーなテレビ局、ラジオ局とは異なり、特定の市町村などに限定した放送免許を受け、平時には地域密着型、住民参加型の放送が行われ、災害発生時には自治体と連携して避難所やライフラインの状況、安否情報などをリアルタイムで提供できる特性があります。一般社団法人東京府中 FM ではこれまでラジオ府中図 87.4MHz を運営してきましたが、この度、放送用アンテナの更新に合わせた出力増強が許可され、放送エリアを府中市内から稲城市の大半と国立市の一部を加えた範囲に拡大されました。この放送エリア拡大は7月25日から運用が開始されましたが、それに合わせて7月1日から放送局名がラジオ多摩リバーに変更されました。この局名は公募によって決められたそうです。ラジオは災害に強いメディアと言われています。東日本大震災では大手のメディアが広域情報に偏りがちなため、地域密着情報の放送局の重要性が再認識され、震災後にコミュニティ放送局の数が増加しました。総務省ウェブサイトによると、現在多摩地区では、八王子、立川、武蔵野、府中、調布、東村山、狛江、東久留米、西東京に放送局があるようです。稲城市においても、開局できれば良いですねというご意見は一部にありましたが、収益性が低いこと、スポンサーの獲得、事業の実施主体、継続性などに課題があり、単独で実施することは困難でしたが、この度のラジオ府中図の放送範囲拡大は 大変ありがたく思います。今回の協定の目的は、稲城市内における地震、風水害、その他の災害が発生し、または発生する恐れがある場合、稲城市地域防災計画に基づき、市民に周知する情報の放送について定めるものです。今後は、1、大規模地震発生時から復旧に至るまでの期間に周知が必要な事項。2、風水害に関して周知が必要な事項。3、その他各種災害が発生し、または発生する恐れがある場合に周知が必要な事項について、放送を要請することができることとなりました。なお、災害時の放送は無償で提供されますが、平時の放送に関しては有料で番組を持つことができます。今回のエリア拡大を記念して、すでに既存の番組に稲城市民が出演しているケースもありますが、市としてもラジオ多摩リバーと協議しながら、市からのお知らせなどを事業化していきたいと考えています。皆さん、87.4MHz をよろしくお願いします。稲城市長、高橋克弘。